かけたすラジオ。
アクゲラジオもっこもこパレード。
はい、始まりました。かけたすラジオです。年内最後ですって。
はい、年内最後の配信でございます。 DA の池上です。
年賀保留です。いやー、クリスマスも終わりまして、
なってへんわ11月の9日や今これ。
こんなどんなテレビ番組でも、
はい、
ね、年末のやつまだ撮ってないと思います。
まだ撮ってないな。
もうちょっとなっただけだと思いますけど、うん、年内最後
の配信で、はい、あっという間でございましたね。
2022がもう終わるってことですね。
そうなんですよ。まあその今年の大予想じゃないですけど、今だからできるバカな予想とできそうです。あので
残り、
はい、
今11月の、はい、頭というかなんで、はい、2ヶ月弱の予想ってことですか。
うん、そういうことです。はい、大体こういうやつって年末になんかとんでもないことって、
まあまあ、
いろんな、あの界隈で起きるじゃないですか。
ありますね。
もう今だからできるバカみたいな予想できるかもしれませんね。
意外と当たっちゃったり、
あ、意外と当たるぐらいの本当にバカみたいな予想があるかもしれませんね。
わー、なんすかね。
ちょっとまあ先にじゃあなんかあの、うん、その悲しいニュースよりもそのなんか嬉しいニュースみたいな感じのやつからいこうかな。
あ、
うん、そのやっぱ最初悲しいニュース言っちゃうとやっぱ言いにくいので
、
まあ嬉しいニュースって言ったら、
はい、
あのタッキーがね、あのジャニーズ戻りましたね。
早っ。
はい、これ嬉しいニュース。
これ多分12月29日の段階で、
はい、
タッキーのツイッターとかがね、うん、ちょっと可愛らしい感じになってるのは、はい、うん、もしかしたら夏懐かしいって思ってる人もいるかもしれないですけどじゃあ何のために一旦やめたのっていう。
もう多分あの、うん、戻ってますね。
ああ、じゃあスマップが再結成。
ああ、全然あるでしょうね。
紅白とかで再結成とか、
あ、まあ、
ないことはないのか、もしかしたら
流れ的にはもしかすると
ないことはないのか。
だってほんまこの11月9日の段階で、
はい、
その全然知らない我々レベルのね、
はいはい、
あのジャニーズの知識のやつは普通にやっぱドキドキしますよね。
確かに。
ああいうなんか会社というところがああいう形で崩壊していくって思った時に、
だっていやまさかねっていう、うん、まあまあまあ何年も前からまさかねが続いたっていう、
はい、
あれって実際、
うんうん、
普通に社員いっぱいいるわけじゃないですか、
うん、はいはい、
新入社員の入る人もいるじゃないですか。
そうですね、うん、
もうどうしようってなりますよね。あの
結構ね、あ、堀尾さんの顔ファンが今たくさん、ラジオをお聞きの皆様、現在ですね、久屋大通りですかこれ、
はい、
はい、で、堀尾さんの顔ファンが、続々と、通り過ぎていきますね。
なんで通り過ぎるの顔ファンが、はい、止まれや
顔ファンが。
いや、いないですよ。いや、でもそういうことじゃないですか、
うん、
残務処理じゃないですか結局。
まあね、
だって、うん、その正直10年前に入ったやつって全盛期じゃないですか、
うん、多
分、うん、もう、まあ、大変なことも多いでしょうけど、うん、楽しいというか、うん、もうやれなんとかが大成功、はい、ミリオンだ、ね、うん、ドームだ、
うん、
紅白だ、よっしゃ、
ね、
やりましょうですけど、うん、今の入ったジャニーズの社員の人って、うん、また抜けるまた抜ける、うん、お前もか、
はい、
片付け誰やんの、
うん、
私らやんってなってるわけじゃないですか、うんうん、それ大変だなと思いますね。
大変やろな。だってやっぱ本当にいい時のっちゅったらね、どこがいい時かってそれぞれあると思いますけど、やっぱいい時のジャニーズを見てね、その入社してる社員の人たちばっかりやと思うんです
よ。 でしょうよね、
うん、
だってあんま知らないですけど、うん、若手のグループもなんか結構バーン抜けたんですよね。
なんかそうみたいですね。
そう、まあ、ちょっと世代じゃないので、うん、あんまり僕分かんなかったんですけど、
はい、だから分かんないですよ。だからこうやってジャニーズがね、こうやって花々しかったジャニーズがこんな崩壊するので、だから花々しいそのホリピックもその解体されるかもしれませんよ。
解体の崩壊
解体されるかもしれませんよ。
まあまあ解体して再構築っていうね、
再構築される可能性もあるんでね。
確かにね、
片翼のチキンがもしかしたらね、両翼のチキンとかなって、
はいはいはい、
もうね、増えたりとかするかもしれませんし、
岡田んちが岡マンションになるかもしれません。
景気がいいですね。
景気が良くなってね、
非常に景気がいいですね。
赤松人生が紅白人生 Z になるかもしれないですね。
それいいですね、出世頭みたいな感じのね誰が出世頭か分かる感じでね、こいつ出世したいんやっていう、名前が変わったら出世してるっていう、
ちょっと縁起良くなったみたいなね、
あ、この人出世したいんやっていう、なんかそんなん分かりやすいですよね。
まあ、でも楽しいの、なんか芸能界はなんかやっぱちょっと暗いということ多かったから、
うん、
絶対頭にいい人たちいっぱいいるじゃないですか、
はい、
年末に向けて、
うん、
なんかね、こう、うん、面白いことというか、うん、企んでる人もいそうじゃないですか。
あ、仕掛けることで、
仕掛ける、ちょっと前だとフワちゃんがプロレスデビューして、
う
ん、で最初はプロレスファンから、はい、なんだそれみたいだったんですけど、はい、戦いっぷりがあまりにも、はい、立派と言いますか、ちゃんとプロレスしてて、
は
あ、プロレスファンから一気に評価が上がったっていうか、
そうなんですね、
すげえちゃんとしてんじゃんみたいな。
ほうほうほう、まあもちろんセンスというよりかは、多分そういう、なんちゅうの、あの、多分なんかコミュニケーション能力が高い人っておるじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからこうやって対峙した時に何をすべきかってところが分かったりとかするっていう顔色の伺い方がすごくたけてる方かもしれませんね。
絶対たけてますよね、
うん、
あの、うん、多分この懐の入り方とかもうまいでしょうから、はい、
そうそう、だからせやないと あんなね、あのなんかはっちゃけた感じの、まあ、ただただ人にあのムカつかせるような感じの人じゃなしに、やっぱ懐入り方がうまいんやと思うんで、
ね、多分ムカつくけどなんか憎めないみたいなのとかあるでしょうね、うんうん、だからなんか芸能界とかも、うん、今11月ですけど、この12月29日までの間に誰かなんか面白いことやってくれる人いるような気がしますけどね、うん、でそれこそあの東海地方で言ったら、
はい、
え、昨日、え、今日が火曜日、あ、うん、水曜日か、
はい、
3日前木村拓哉が岐阜に来てましたからね、
うん、
キムタクってお祭りの営業来るんだって思いましたからね、
は
い、信長祭りっていうのがこの地方って多いんですよ、
うん、
でコロナもちょっと良くなって、うん、僕らもちょっと別の地域の信長祭り出てたんですけど、は
い、うん、そのちょっと僕知らないです、信長祭りって何ですもん、
織田信長
ですね、なんかそういうフェスがあるんですか。
そうですね、で要はこの地域三英傑いるんですけど、
うん、
でのなんか家康祭りとか秀吉祭りは聞かないんですけど、
信長は
なんか信長祭りっていうのをやってて、で僕らは清水城信長っていう、うん、あの信長のお城のとこのやつは、うん、そうですね、メインステージでオリンピックだったんですけど、岐阜の信長祭りは木村拓哉だったんですよ、うんうん、
だからまあ数で勝負したら圧倒的に勝ってますからね、
数ではね、でもそのキムタクが岐阜に来てやるってすごいですよね、
うん、それはすごいな。だからあれか、昔で言ったら FC 岐阜にラモスが来たのと同じ
ですよ、ね、そういうことですよ、それこそ本当にサッカーで言ったらね、鹿島アントラーズにジーコが来たっていう
ぐらいのね、
いうことですね、要は来るんだ、
キムタクが岐阜に来んねやみたいな。
そう、しかもテレビとか映画の撮影じゃなくて一イベントの、
だからキムタクからすりゃ本当にそういうことをしたくないというよりかはそういうことを申してみたかったんでしょうけど、
ね、絶対そうですよね、
うん、でもさせてくれないから、ね、うん、まあ当然今の地位があったりとかね、あのなかったりとかするんでしょうけど、やっぱできないことの方が多かったから、うん、でもちろんできることもたくさんあったでしょうけど、いろんなものが本当に嫌になっての今の状態でしょうから、
うん、あ、なんかあるんじゃないですかね、
ダメ元で、
はい、
今年のお笑い人、
はいはいはい、
でしたっけ、堀田
が、はいはい、
やってるやつ、あれの特別審査員で、
はい、
キムタク
どうやってあのオファーを、オファーの出し方がまず分からんす。
いや、じゃあ多分 あれでしょ、個人事業主っていうか、個人の事務所からホームページあるでしょ、
まあ、まあある
でしょ、お問い合わせフォームあるじゃないですか、
はい、
あっこっすよ。
え、ちょ、ギャラはいくらって書くのがいいですか。
いや、もうそれギャラはないでしょはっきり書くべきですよ、
うん、あ、そうか、曖昧にするのはね、
そうそうそう、
もらえるかもらえないか分かんなくて、うん、キムタクがドキドキしちゃいますもんね。
そう、交通費も出せませんしギャラも出せませんと。ただあの木村拓哉さんの有名なところの部分は我々もすごく承知ですと、そういう部分ではなしに木村拓哉さんに今来ていただきたいんですと、うん、売れてたとか売れていないとか関係なしに我々は今の木村拓哉さんにお笑いを審査していただきたいんですっていう、
あれ、そのいくら、
うん、
そういう芸能界の大きな力の後ろ盾が、ね、
うん、
変わったといえ、いえども、
うんうん、
秒で消される気がするんですよ。
いや、それはだから名古屋のマッドサイエンティストなんで、それは消しにかかりましょう消されるやったら消しにかかる。
いや、池田さん、僕らなんてね、
うん、
僕なんてね、本当この間ね、赤松さんとね、僕のターミネーターというコンビの相方の赤松さんと、はい、YouTube やってるんですけど、はい、その YouTube のコラボに、うん、名古屋のね会ったことないんですけど、はい、そのちょっと SNS でプチバズりしてるアイドルグループが名古屋にいるんですよ、
う
ん、
なるほど、
コラボしたいっていう話を赤松さんとしてて、面識もないけど、
うんうん、
でも調べたら事務所じゃなくて個人でやってたんですよ、
はいはい、
でお問
い
合わせフォームがあったんで、うん、そこにもうギャラもちゃんと払おう、
うん、
でちゃんと企画書を書いて送ったんですけど、
はい、
まあ言うても名古屋の地下アイドルですよ、うん、個人事務所の、
はい、
そこにギャラもちゃんと発生して送ったんですけど、うん、スルーされましたから、うん、木村拓哉さんなんか、うん、ノーギャラでどうやって来るんですか
そのなんか潔さでしょ、もうなんか感銘ですやん、だから沈黙させるんですよ、じゃあキムタクの、
違うですよ、キムタクが一個一個そんなメール見てるんだったら可能性ありますよこいつ面白い、こいつその何百件も来るけど、はい、こいつだけだよノーギャラって言ってきたのってなる可能性ありますけど、普通にスタッフさんが見てふざけてんなってすぐゴミ箱行きですよ、
どっちかでも分かんないですよ、ほんまダメ元で行ったらいいんちゃいます、
いやちょっと待って、だとしたらもうちょっとランク低くしません、
行ききるべき師匠やっぱキムタク師匠、岐阜まで来たんやったら、
違うんですよ、
そのぜひ愛知にもみたいな、
違うんですよ、あの、うん、本当に大御所とかじゃない、うん、現役の芸能人の一番上だと思うんですよ、うんうん、
そのまあまあまあまあね、一旦ね、
大御所の人とかはまだいますけど、うん、でも、うん、もう現役ではないじゃないですか、
うん、
現役の一番上ですよ、お笑いで言ったら、さんまさんとかまだ現役感あるじゃないですか、はいはい、さんまさんとかですよ、だから木村拓哉って。
まあまあね、お笑いの人呼んでもなんかねあれですから、やっぱ木村拓哉さん来てくださいっちゅうなもんで、なんやったらあのゲスト漫才とかでも言うてね、こうノーギャラですけど、
じゃあお笑いの人呼んでよあれ稲垣吾郎さんにしましょうか、
稲垣吾郎さんか、いや断ったりとかする可能性ありますよ、
まあまあまあまあ、
うん、
いやいや、キムタクもあるよなんで俺今一瞬納得したんだよ
あ、じゃあそのお笑いのトリオの方の新しい地図でしたっけ、
はいはい、ありますね、
うん、あれお笑いのトリオでしょ、
お笑いのトリオではないです、うん、お笑いみたいな感じにはなってますけど、五郎さんと草薙さんと香取さんでしたっけ、
は
い、
ですね、はい、はい、そこにダメ元で、うん、
イエスどんぐり RPG みたいな
感じ、オファーの仕方ですね、は
い、いやいややらないです、うん、
あのもうだからネタ尺は3分以内でお願いしますっていう、
いやだから
もうお笑いのタレントの扱いでこうやったらいいじゃないです
か、これなんかあれですよ、もうちょっと下のランクの芸能人だった、
うん、
たらラジオで ね,、はい、ねネタにしてもらえるとか、
はい、
どっかでもしかしたらエピソードトーク話してくれるんじゃないかって、うん、淡い期待とか持てますけど、
うん、
このレベルだと、うん、そんなことは絶対ないだろうなって分かります
ただやっぱね、ネットワークって本当にすごいもんで、これを聞いているそのお友達の方とかいらっしゃるかもしれませんよ、だから木村拓哉さんのお友達の方、
どんだけ諦めないんですか
可能性ある限りね、
いや、うん、一回オファー出すのはいいですよ、
出してみましょう本当に、
ね、うん、どうしよう訴えられたら、なんか
それは行儀悪いですね、
いきなり
もう向こうが行儀悪いです、それは
まあまあまあ、うん、ノーギャラでって書くだけだから訴えられることはないですけど、うん、100万払う、100万でも本当にリアルで言ったらいくらなんですかね、ギャラって100万200万じゃ聞かない気がするんですよ、
100万200万じゃ聞かない
で ですよね、
うん、絶対無理、
多分ね丸1個増やしてるぐらいの可能性はありますよね、
しはい、でそれをもうなんか別にいやもうもうって言って、その木村拓哉さん友情価格みたいなのすっごいもう優しくなってて、下手しい500とかなってるかもしれない
よ ね、
うん、
友情の価格でそれですよね、うん、多分
もうそんなんいいもうちょっとランク下げてんねん、でもそういうのも飽きたんや言うて、
でも多分その程度の下がり方ですよね、
だからそこに我々はやっぱその心の隙間につけ込んでノーギャラ
いや本人が見たらちょっと心動くかもしれないですよでも警備も違うんですよ、あれだ、いくらでしたっけ、木村拓哉の警備、うん、何億円かかったみたいなの見ましたよ、
あ、
何億円じゃないか、何千万円、警備木村拓哥さんの、
そうなんですか、セキュリティつけるだけで、
セキュリティだけで何千万円、
だからまあ黒服で赤松人生という男をつけますと1名、
うん、そう、まあ単純にその自分のボディーガードの中でも屈指のガタイネさんだと思いますけど、何にもできんじゃん走れんからそれで聞いてる木村拓哉さん、よかったら駆け立つラジオにやってませんか、
そうですね、まずは駆け立つラジオの方からお願いいたします、
もちろんノーギャラで、
はい、お願いします。
年間ありがとうございました。
ありがとうございました。2023年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。